ご一緒に御言葉を開いていきたいと思います。今日第一第二礼拝は昨日に続いて、キム・ヨンテ先生が語ってくださいます。もし第一第二礼拝も続けていられる方はぜひ一緒にメッセージを伺っていきたいと思いますが、この早朝礼拝では、今ヨハネの福音書を読み進めています。今日は11章の終わりから12章にご一緒に入っていきたいと思いますが、聖書をですね、ヨハネの11章の終わりですね、ちょっと前後いろいろ飛ぶかもしれませんけれども、ぜひ聖書をご一緒に開いて、いただけますか。かなり長い箇所になりますけれども、イエス様のこの杉越十字架への道を歩んでいきたいと思います。先週のところですね、少し振り返りながら11章でいきたいと思います。11章の4節から開いていただけますか。ヨハネの福音書の11章の4節をご一緒に読みましょう。ヨハネ福音書11章4節、イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、じゃあご一緒にお願いします。イエスはこれを聞いて言われた。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。私たちはこの病気になったり、私たちの体のこと、あるいは心のこと、あらゆることをそうです。それはなんか自分が、体調調子を崩したとか、そして自分がまた良くなるとか、まあ、そういうことを思うかもしれませんね。まあ、昨日もキム・ヨンテ先生もおっしゃってましたけども、神の国は飲み食いのことではなく、ありました。食べること飲むこともそうです。私は自分のために、自分がお腹を空いたからそれを満たすために食べて、まあ、お腹がいっぱいになったら食べるのをやめるとか思うかもしれませんね。でも私たちの飲み食いも生活も、そしてこの体、病気でさえもですね、私たちのためじゃないって言うんですね。この病気は、これはラザロのことを言ってますけども、死で終わるだけのものではなく、まあ、しかもこれは死に至ると言ってますね。でもそうではなく、神の栄光のためのものです。私たちは全ての生活、世の中では災いと思われることも、世の中では、何か祝福、喜びと言われるものも、それも私たちが何か一喜一憂したり、私たちがこの普段の生活をですね、かもなく不可もなく行って、そしてどこかでパターンとそれが終わると、それを維持するためにこの全人生をかけているとしたら、それはなんと虚しいことか。そうではなく、すべてはこのキム・ヨンテ先生ご自身も、韓国からアメリカに25歳の時に、この移住をされる時に2年間その準備の期間があったと。他の仲間たちはちょうど20代前半で、学生生活とか就職とか軍隊とか、もうそういう目の前の世の中のことでもう本当に精一杯手一杯、もうそのことしか考えていなかった。でも自分はそれは全部、もうそれは過ぎ去るものだと。そして2年後にそのアメリカに移住してから、どのような生活が、英語も勉強する必要があるし、そこでどのように暮らすのか、それに全精力を、全生活を傾けて準備をしていったっていうんですね。私たちも 今この地上のような生活というのはその移住前のようなものです。もうそれはどうでもいいということではありません。この一日を生きていくことも大切です。でもそれはその先、私たちが天の永遠の御国に移っていったところで何どのように生きていくかという備えなんですね。今この世の中で中のことで精一杯あるのであれば、何か私たちは多くのことをしすぎているのかもしれません。囚われすぎているのかもしれませんから、十字架のもとにその重荷を下ろしていく必要がありますね。そして余裕を持つというよりも、この永遠の御国に備えることを生活の中心に置いて、そしてそのために今最低限すべきことは何なのか、そして最大限備えるべきことは何なのか。もう御国では御言葉の宣言と本当に愛の賛美だけでしょうから、それは備えて蓄えていく必要がありますね。この病気は死で終わるだけのものではなく、神の栄光のためのものです。神の子がそれによって栄光を受けるためです。私たちが栄光を表すという表現もありますけれども、そうなんですね。私たちがでも自分の栄光じゃないんですね。私たちに神の栄光が現れる、まあ、イエス様はこの前の9章で目の見えない、生まれつき目の見えない人がどうして病気になったのか、そこではこの人の上に神の栄光が現れるためだと言いました。でも私たちが神様の栄光を受けるんじゃないんですね。私たちがその癒しを通して、私たちが悔い改め許しや解放を通して、私たちが和解し、また回復していくこと、愛し合うことを通して神様に栄光をお返ししていく。神の子がそれによって栄光を受けるため、神様への賛美なんだということです。私たちが病気になったのも、そこから癒されるのも、そしてイエス様と一緒に永遠の命へよみがえっていくことは神様への賛美である。そしてイエス様は11章の25節でこう言われました。ご一緒に読みましょう。イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。26節、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。これは今マルタにイエス様が言った言葉ですね。ラザロは死んでしまった、そのことを嘆いているマルタに。でもまず、私を信じる者は死んでも生きるのですと言ってます。ラザロがよみがえるということをまず言ってるんですね。そしてまた生きていて私を信じる者は決して死ぬことがない。イエス様はこの死というのは、体が心臓が止まって息が止まってお墓に入ること、イエス様にとってはこの死というのはそういうことではないんですね。神様から離れてしまうこと、一瞬でも神様から離れてしまっていればそれは死んでいる状態。でも一瞬でも離れたくない、離したくない、一緒にいたい。イエス様は本当に決して死ぬことがない、この地上においてもそうですし、永遠の御国において私を信じるということは、私を信じる者は決して死ぬことはない。信じるということは本当にイエス様から離れない、イエス様の道を一緒に歩んでいく、ね、他の道に入り込んでいかない。イエス様はこのマリアたちと一緒にラザロの墓に行きました。そこで35節ご一緒に読みましょう。 イエスは涙を流された。このイエス様の涙に全てが埋められているんですね。イエス様は言葉なる神ですから、全て御言葉を語られます。でも言葉があふれて本当に涙を流された。でも主は黙示録にあるようにもう涙を拭ってくださる。私たちの涙も全てイエス様が流してくださったんですね。私たちはイエス様が涙を流してくださった。だから私たちが自分のことで互いのことでもう涙を流す必要はない。本当にこのイエス様の涙のゆえに私たちはもう全ての悲しみはイエス様が負ってくださった。私たちはあとは本当に涙を拭われ、そして死から命へ移っていきます。イエス様39節こう言われました。ご一緒に読みましょう。イエスは言われた。その石を取り除けなさい。ラザルの墓。これ言われたマルタは、主よもう臭くなっておりましょう、4日になりますからって言ってます。死後4日経っているから。それでもイエス様は40節、もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんかと言ったので、周りの人たちは、村人たちはこの石を取り除けていきました。でもその時にきっとこの異臭が漂ってきたことでしょうね。ラザロだけでなく他の人もその墓に入っていた共同墓地だった可能性もありますから、いろんな匂いが来たんでしょう。でもイエス様は父に祈られ、そして人々が信じるためにと言って大声で叫ばれました。43節、ご一緒に読みましょう。そしてイエスはそう言われると大声で叫ばれた。ラザロよ出てきなさい。ここでラザロよと名前を言わなかったら他の人たちも一緒に出てきたんじゃないかっていう、そういう話もありますけれども、ラザロよと名前を呼ばれて、イエス様は今日も名前を呼んでくださいます。私たちも名前を呼ばれて、元彦を出てきなさいと言われて、私たちは本当に死のとこではなく命へと、よみがえりの命へと、この週の初めの朝イエス様がよみがえられたこの時、私たちは墓にとどまるのではなく、イエス様から離れているところにとどまるのではなく、イエス様のもとに出てきたんですね。このラザロは、死んでいたラザロが誰かが運んできたんじゃないんですよ。ラザロよ出てきなさいと言われて、ラザロが信じて、ラザロが答えて出てきたということです。体が死んでもう4日経っている人も本当に植え替えてイエス様を求めているなら神の声を聞くんですね。そして答えることができる。体が死んだと言われている人たちもこのようにイエス様の呼びかけに答えてよみがえることができる。でも私たちはどうでしょうか。生きているように見えて本当に生きているでしょうか。いや、死んでいたとしてもそれでもイエス様は呼んでくださいます。私の名前を今日呼んでくださいます。明日も呼んでくださいます。そして私たちの家族の名前を呼んでくださることでしょう。その時に出ていくものとイエス様のもとに飛んでいくものと、どんなにラサルのようにぐるぐる巻きにされて歩くことができなかったとしても、もうすっ飛んでいく、飛び跳ねていくものと私たちがなっていくときに、その後のことを心配しなくていいんですね。こんな格好で出ていったらイエス様にどう思われるだろうかとか、もう臭くて嫌がられるんじゃないだろうかと心配することはないんです。そこでイエス様はほどいてやって帰らせなさいと周りの人たちに、それが教会です。私たちは本当にそのよみがえった人に、私たちも驚きを持って、また本当に喜びを持って、互いにさらに縛られているもの、さらにまとわりついているものを、私たちが祈りを持って本当にお互いにきれいにしていく、そして本当に清い体で帰らせなさい、どこに帰っていくのか、 単に家に帰るのではありません。イエス様の元にいてもう離れない、もう墓には戻らない、それはこの地でもそして永遠の御国でもそのようなものへと私たちは帰っていくんですね。さあこの出来事の後に、45節にイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じたとあります。でも一方ではイエス様をこのいよいよ殺そうとしていく人たちも出てきました。そしてこの杉越の祭りが近づいてきたんですね。ヨハネの福音書何度も杉越の祭りが出てきます。イエス様はその度にエルサレムに登っていって、そして宮清めをされ、また礼拝をされ、そしてご自身のこの十字架の杉越に備えて行かれたんですね。すべての杉越の祭りというのは昔の出エジプトを、エジプトから神様が主の民を解放してくださったのを記念するのではなく、その出来事がこの杉越でイエス様が十字架で神の子羊としてご自身を捧げられることを前もって表し、今もそのことを覚えていく、喜んでいく、すべてはイエス様を指しているものです。さあ11章の55節から、55節をご一緒に読みましょう。さてユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。そしてイエス様を探して、あの方は祭りに来るのかどうかということをこの後言ってますね。ある人たちはイエス様を捕らえようとしている。またイエス様の居場所を知っている者は届け出なければならないと、もうそういうこのあれですよね、指名手配がされていたということです。でもそのイエス様はこの田舎から出てきた多くの人々と一緒にエルサレムに向かわれていたんですね。すでに55節、多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきたとあります。まだ杉越の祭りは始まる前でした。でもこの杉越の祭り、本当に、聖なる喜びの礼拝を捧げるために身を清める必要があったんですね。今の私たちのこの日常と同じではないかもしれませんけど、当時のユダヤ人たちももういろんな普段こう汚れを受けていましたから、それを本当に洗いようとして、洗い清めて、そして礼拝に備えていく。でもこの時本当に彼らの、そして私たちの身を清めるのは、何度もこの水浴ですね、そういう浴槽があって身を水につけて清めていくわけですけれども、そのような、水や場所ではなく、イエス様の血潮によって私たちが本当の清めを受けていくということを、まだこの時は誰も分かっていなかったんですね。でもこの杉越、本当の清めが、永遠の清めがイエス様によってされるのです。さあ12章の1節から読んでいきましょう。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。 ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは、彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に納められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。9節読みましょう。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなく、イエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった。10節。祭司長たちはラザロをも殺そうと相談した。それは彼のために多くのユダヤ人が去って行き、イエスを信じるようになったからである。まずここまでですね。水越祭りの6日前です。イエス様はベタニアに戻って来られました。まあ、ラザロをこのよみがえらせた村ですね、そこにもラザロがいたんですね。そしてマルタは給仕をしていた。ではマリアはというと、非常に高価な純粋なナルドのこういう300グラム、このイスカリオテのユダが言ってます。この香油を300デナリに売れただろうにって言うんですね。300デナリ、1デナリが1日の賃金ですから、まあ、1年分の賃金に相当する。皆さん1年間働いて、まあ年収ですよね、皆さんの年収を1日に一度にイエス様の足に塗るために捧げてしまう。まあ、贅沢な話ですけども、イエス様にはどんな贅沢を捧げても捧げすぎということはないですよね。ユダだけではなく、世の中の人たちは今でもこう言うかもしれません。なんで貧しい人々に施さなかったのか。まあ、ユダは自分が盗んでいたからだとここにありますけれども、でもいや、イエス様がこの貧しい人たちに施して、イエス様もおっしゃってるじゃないか、なんでもったいない言うかもしれません。確かにこの香油を何か地面にこう流してしまったのであればもったいないということかもしれませんけれども、地面ではなくてイエス様に注いだということです。イエス様にどんな高価なものを、どんな私たちの持てるすべてを、時間を、私たちの賜物を、そして私たち自身を捧げ尽くしても、それで十分だということはありませんし、捧げすぎということもないんですね。それをイエスも、いや私にはそんなもったいないから、私ではなく、イエス様はおっしゃいません。イエス様は本当に喜んで受けてくださいますし、私たちはそのために今日も生かされてるんですね。もしそれをイエス様ではなく他のものに費やしてしまっているとしたら、そして最後にほんの残ったものをイエス様に、あ、最後これだけ残りましたからどうぞと言っているとしたら、どれほど死を悲しませてしまっていることか。私たちは本当に最高のものを、そして全てでもいいんですね、他には全く考えなくていい、イエス様に全てを捧げる。まあ、そのイエス様が一緒にそれをどこかに持っていこうと言ったら、そこに持っていけばいいとわけですね。しかもこの香油を注いだ、香りのする油です。 先ほどイエス様は石を取り除きなさいと言って、このベタニアでラザロの墓石を村人たちに取り除けさせて、そこからはどんな香りがしてきました？私たちの刺繍が漂ってきたことでしょう。でも私たちはイエス様から離れていることが私たちの刺繍なんですね。私たちは今日、私も先ほど歯磨きというかマウス干しをしてきたりしましたけども、いろんな匂いがするでしょう。それでも私たちは生きているつもりで、良い香りを放っているつもりかもしれません。でも私たちはたとえこの体が生きているように見えたとしても、イエス様から離れてしまっているとき、私たちは霊的に死んでいますから、刺繍が漂っているんですね。その刺繍が漂っているところにますます悪魔と悪しき霊たちは本当に寄ってきます。ゴミがあるとそこにこのカラスが寄ってくるように、ネズミが寄ってくるように。でも私たちはそうではなく、本当にキリストの香りを放っていくものとされていくんですね。それはイエス様と一つとされなければ、イエス様と結ばれていれば、キリストの香り、私たちも放っていくことができます。そしてこの香油をイエス様に注ぐということですね。しかも頭ではなく足に塗ったということですね。この二つのことを注目していきましょう。イエス様はイエス・キリストですね。このキリストというのはどういう意味ですか？ヘブル語ではメシアですけども、これは油注がれたものという意味なんですね。かつてサウル王、またダビデ王はサムエルによって油注がれてきましたね。頭に注がれてきました。イエス様はユダヤ人の王であり、イスラエルの王であり、そして全世界の私たちの王であります。でもこの方は誰に、どこに油注がれていったのか。もちろん天の父から油注ぎを受けていかれました。でも同時に私たちがこの方を王として立てていく、仕えていく、崇めていく、それは私たちが最高の油をイエス様に捧げていく、お塗りしていく、注がせていただく。マリアはそれをしていったんですね。最高の油をこの時のために取っておいた。そしてイエス様の頭ではなく足に塗った。足に塗るとき、皆さんどうやって塗りますか？この高いところからイエス様の足めがけて、このたらーってこういう垂らしていきますか？違いますよね。ひざまずいて足に塗って、そしてしかも自分の髪の毛で拭ったっていう話ですから、本当に顔を足に近づけてひれ伏していくわけですね。ということは、私たちが本当にへり下ってひざまずいて低いものになって、私たちが低いものになることでイエス様を高めていくんですね。このリフトって言いますね。例えばクラシックバレエで男性のバレリーナが女性をこう持ち上げるの、あれリフトって言いますね。英語でも主を崇める、主を高めるというので、リフトアップという表現がありますね。私たちもこの皆を掲げるとか、主を崇め、でも高めようってあまり言わないかもしれません。でもどうやってそれを表していくのか、実際していくのか、私たちが低くなるんですね。イエス様ご自身、天から地へ降りてくださった一番低くなられたお方ですけども、私たちもそのことでイエス様と一緒に、そしてイエス様を王として崇めていく、高めていく、その方に油注いで本当にキリストとしていくんですね。油注がれたものとしていて、私たちがそのキリストに従うキリスト者となっていくには、私たちがへり下ってひざまずいて、その足に、イエス様の足に私たちの油を捧げていく。その時 家中が香油の香りでいっぱいになったとあるんですね。先ほどのもうラザロの死臭ではないんです。ラザロだけではない、実は、マルタもマリアもそして村人たちも本当の永遠の命を信じる信仰を持っていなかった、本当の蘇りを分かっていなかった、私たち生きているようで死臭をもう年がら年中漂わせている、神から離れたものであった、その私たちがラザロ出てきなさい、ラザロだけでない私たちもその墓から出て本当に永遠の命に生きるイエス様と一つとされていった。そして私たちはその神の家は神の家族は香油の香りでいっぱいになっていく、キリストの香りで、キリストに注がれたこの油、それはまさしく油注がれたものの香り、キリストの香りでいっぱいになっていくんですね。どんなに世の中ではもったいないとか、それは悪魔が言わせるかもしれません。なんとかしてイエス様を高めるために、イエス様を礼拝するものでないものに、私たちのが神様からいただいているものを時間も財産も費やして、そして神に捧げるものは何もないようにさせる、これが敵の企みですから。でも私たちはその中で本当に捧げていくお方に、捧げていくものを取っておくんですね。7節で、7節もう一回読みましょう。イエスは言われた、そのままにしておきなさい、マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのです。ありますね、葬りの日。イエス様はでもまだ十字架にかかられる、まあ過ぎ越しの6日前ということですよね。まだ十字架にかかっていません。ですから、いや葬りの日のために取っておくんなら今このベタニアの家で全部使ったら取っておけないじゃないかって思うかもしれません。でもそうではないんですね。この葬りの日というのはこの埋葬のためのもう準備から含まれている言葉だそうですね。亡くなってそれから慌てて葬るのではなく、その葬りの日に備える、始めたらもうその葬りの日が始まっているという、そういうことだそうです。つまりこの時からイエス様の埋葬がもう始まっていたということですね。イエス様のこの十字架と、そして墓にもイエス様から離れた屍である私たちだけが収められるのではない、イエス様ご自身がその墓に進んでいってくださって、そこからすべてのものを永遠の命へと引き出してくださる、そのことがもう始まっていたということです。最主張学者たちはイエスを殺そうとしていきましたね。またユダもイエスを裏切ろうとしていました。でも一方でラザロのようにすでに体は死んでいたのにイエス様のもとに戻っていこうという、そういう信仰者、そしてマリアのようにイエス様を殺そうとしていくのではなく、その殺されたるイエス様を葬っていく。そして葬りがなければよみがえりがありませんから、これはよみがえりの準備をイエス様と共に私たちも一緒によみがえっていく、その準備をしていく者たちが現れたということです。私たちはそのどちらでしょうか。イエス様から離れていく、イエス様が生きていても生きているお方があたかもいないかのようにイエスを裏切ろうとしていく、イエスを殺そうとしてしまう者の側につくのか、それともこのラザロやマリアの側につくのか。今そのイエス様からの呼びかけ、またこのサダンからの呼びかけ、これは本当にひっきりなしに私たちもメールにもいろんなこの広告呼びかけが飛び込んできますよね。電話でもお墓いりませんかとかですね、教会だとですね、そろそろ壁を外壁を塗り直しませんかとか、いろんな電話が飛び込んできます。 でもそれ以上にサタンはあの手この手で私たちをイエス様から離れませんか、今日も離れませんか、もっといいとこ行きましょう、もっといいものを見せましょう、もっといいものをあげましょう、そのように誘ってきます。でもイエス様が一番良いものをくださいます。さあこのあと人々は、次の日ですね、ホサナホサナと言ってこのロバの子に乗ったイエス様を迎えていきます。そしてエルサレムに入場したイエス様、それから十字架の道に進んでいかれるんですね。そこで20節からですね33節までを最後一緒に読んでいきたいと思います。20節から、さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちがガリラヤのベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポとは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのならその人は私についてきなさい。私がいるところに私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら父はその人に報いてくださいます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか、父をこの時から私を救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためにではなくてあなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から上げられるなら私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのである。アメン。この杉越の祭りに来ていた人たちの中にはギリシャ人たちが幾人かいた。異邦人もいたってことですね。ユダヤ人ではない者たち、私たちもそうです。本当に飢え渇いて誠の神を礼拝するために、来ていた。まあ、でも異邦人はあの礼拝場所も限られていて、あのユダヤ人と一緒に礼拝することはできないわけですけれども、それでもこのエルサレムに水越しの祭りの時に礼拝しに来たんですね。でもその彼らもイエスに目にかかりたい、この弟子たちに頼んだんですね。これはイエス様がこのユダヤ人だけでなく本当に私たち異邦人の主として王として十字架にかかり、そしてよみがえりの命を共にくださるということを表しています。でこの時このギリシャ人たちがイエス様に会いたい、異邦人たちがイエス様に会いたい、上書いて願った時にイエス様は言われたんですね。今こそ人の子が栄光を受けるその時が来た。一粒の麦は地に落ちて死ぬ時に豊かな実を結ぶ。その豊かな実というのはこのユダヤ人のイスラエルのためのだけの実ではないんですね。継ぎ木された異邦人である私たちにもこの豊かな実が結ばれていく、味わうことができる。私たちもその実となっていく。そして、他の福音書では 父よどうかこの杯を私から取り除けてくださいと言ってますけども、ここでは父よこの時から私をお救いくださいと言ってますね。でもイエス様はこの十字架の道をから外れることが救いではなくて、その十字架の道を歩み通されることが、その先に私たちの救いがあるわけで、そしてこの雷が鳴ったように、天の父がこの御言葉を語られた、天からの声が聞こえた、ある人たちには雷にしか聞こえなかった、ある人たちによくわからなかった、でもこのヨハネには分かったんでしょうね。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。神様の栄光は何によって表されるのか。この異邦人たちがイエス様に会いたい、お目にかかりたい、願った時に喜んで私の栄光を表そうと。この時を待っていたんですね、イエス様は。ユダヤ人として生まれ、イスラエルの民のために、これまで多くの、印も行ってきました。教えもされてきました。でもいよいよこの何人かのギリシャ人だったようです。大勢ではなかったようです。でも異邦人たちも飢え渇いて、このイエス様に会いたい、イエス様と一緒にいたい、そのことを求め始めた時、神の栄光が現れる時が満ちたということです。神様本当に喜ばれたんですね。ですから私一人がいなくても、私一人がこの礼拝にいてもいなくても、私一人がどうせ大勢多くの人たちが神様を崇めているから、そこに私がいなくてもではないんですね。この異邦人である私たち、私が一人がここに加わることを神様は待っておられ、イエス様はその時のために栄光を取っておかれました。そして今がこの世の裁きです。今この世を支配する者は追い出されるのです。この世の裁きというのは、私たちが最後まで、この、敵と共に、歩む者として、敵と共にまさに心中してしまった。私たちが裁かれていくんではないですよ。今がこの世の裁きで恐れることはありません。裁かれるのは誰かというと、今この世を支配する者が追い出される。サタンが追い出されるということです。悪魔が、悪霊たちが追い出されるということです。で、私たちは追い出さずに、イエス様最後何ておっしゃってますか。32節読みましょう。私が地上から上げられるなら、ご一緒にお願いします。私が地上から上げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。何人かではないんですよ。すべての人を私のところに引き寄せるというんです。もはや、サタンに悪魔に引き寄せられて、神から離れてしまった者たちはもう、私は知らないではない。私は、その、この世を支配している者、サタンを今追い出して、すべてのものをあなたも私のところに引き寄せようと。私が地上から上げられるならって言ってます。これは天に上げられるということよりも十字架に上げられるということです。この十字架にイエス様が上げられるなら、これから上げられていくから、行くのだから、それは何のためか。私はすべての人を自分のところに引き寄せる。自分のところってどこですか。イエス様今どこにいますか。地上から上げられるなら、十字架のイエス様の話をしているんです。イエス様は十字架に上げられて、その十字架にあなたを引き寄せよう。自分だけ十字架にかかって、あなたは安全地帯にではないんです。その十字架に私と一緒にいるときに、サタンはそこに来ることはできない。あなたをもう引き離すことはできない。だから自分の十字架を追ってというのは、あなたも私と一緒に十字架にかかって、そしてその先に何がありますか。その先によみがえりがあるんです。その先にもうイエス様から離れない永遠の命が待っているんです。私が地上から、私は地上から上げられる。そして私はすべての人を、あなたをも私の ところに引き寄せよう。私たちいろんなものが私たちを引き寄せようとします。でも実はいろんなものではなくて、たった一つな、いやただ二つなんですね。イエス様が私たちを十字架に、そしてよみがえりに引き寄せようとします。そしてサタンはあらゆる手を尽くしていろんなものに見えるようで、実はすべてサタンが私たちをサタンに引き寄せようとしています。私たちはどちらかに引き寄せられて行くんですね。でもイエス様に引き寄せられていこうではありませんか。イエス様の十字架に共に挙げられていこうではありませんか。今ご一緒にイエス愛しますという賛美を歌っていきます。ここには、引き寄せてくださいと、イエス様のもとに、イエス様の十字架に、イエス様の御そばに引き寄せてください、そのことをしたい求めます。その十字架のイエス様を、よみがえりのイエス様をしたい求めます。そこには痛みも伴うでしょう。でもそこに命が伴います。そこに喜びが伴います。十字架ではイエス様もすっぱだかで、何もまとうことなく、何も他のことはできずに、ただ天の父に全てを委ねていかれました。私たちも十字架に引き寄せられていくということは、他の余計なことは何もできなくなるかもしれません。でもそれを選び取っていく、そのイエス様と一緒にいることを何よりも選び取っていく。本当に大切なものは多くはない、ただ一つだけだ。マリアはそれを選んだ。それを取り上げてはならない。イエス様マルタに言われたように、私たちもそれを一緒に選び取っていこうではありませんか。喜んでイエス様を愛していきましょう。どうぞお出しください。ご一緒に賛美していきましょう。イエス愛します。